もしもし、テレフォン人生相談です、
はい、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
51歳です。
51歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
38歳。
お子さんは？
中学3年生の男の子と2歳の男の子です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
昨日妻が緊急出産したんです。
はい。
私には心当たりがなくて。
緊急出産？
私がちょうど帰ってきてお腹が痛いっていうことで救急車を呼びまして、はい、
それであなたは分かんなかったわけですよね、当然ね、はい、妊娠してるっていうことが。
あ、はい、その救急車の中で聞きました。ただ本当1週間前ぐらいにちょっと、はい、うわ、なんかお腹太ったなっていうふうにちらっと思ったことを後で思い出したんですけれども。
ああ、その時はなんかちらっと思っただけで、まさかっていうか夢にも思わなかったわけですよね。
はい。
それで病院まで行きました。
はい。で、そのまま出産するということで先生が言われて、
はい、
で男の子が生まれました。
あ、そうですか。はい。
ただそれでその時次男も一緒に連れて行ってたんで。
次男っていうのはこの2歳の子？
2 歳の。はい。で、もう夜遅くなっちゃってたんで、
はい。
まあそのまま会わずに、その日は会わずに帰ってきました。
はい。
はい。
ということは、今、気持ちが大変動転してるわけですよね。
はい。
なんか好きな人がいたっていうような、なんか、夫婦の間に、隙間風が吹いてきたなっていう感じも持たな
か
った。
もうかなり前からそれはあったんですけれども。
もともともうすでにあれですか、なんかうまくいってないなっていう感じは持っていたということですね。
はい。
あ、そうか。そうするとそれほどびっくりということでもないわけですか。
あ、そうですね。はい。
今次男の方が生まれたわけですから、いつ頃からですか、はい、夫婦の間に隙間風が吹いてるなって感じ出したのは。
次男が生まれる前からなんですけれども。
あ、次男が生まれる前から。
はい。
あ、
まあ、いろいろお金のこととか、
うん、
家事のこととか意見がかなり合わなくて、
うん、そういうことですか。それで今日のあなたの相談っていうのは、まあ、相談というよりもなんかどう気持ちが動転していて何相談するかって聞かれても
というのはあるんですけど、まず第一に、やっぱり長男のことがありまして、
うん、
で、まあ、ちょっとあんまりなんていうか、ショックを与えたくはないんですけれども、
うん、
ただ私はもう離婚をと考えてるんですね。
うんうん。
はい。で、
うん、
その離婚をどういうふうに進めていくべきなのか、あとその第三子の子供はどうなるのか。
まあ、なるほどね。まあ、第三子の子供については事情が、まあ、どういうことでこの生まれるまでのプロセスが本人がいないから、まあ、よくわからない。
まあ、そこも今日一点で話をしようかと思ってるんですけれども、
は
い、まあどう話していいのか。
だけど当然あなた言ってるように、これはもうあなたの子供じゃないってことはですよね。
はい。
それは分かってるわけでしょ。
はい。
で、今もうすでに離婚を決めた時に手続きとしてはどういうふうな手続きになるかということですね。
はい、
わ、はいはいはい、かりました。今日はスタジオの弁護士の中川淳先生がいらしてるので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いします。
あまりにもちょっとね、事柄の推移が昨日の今日でドラスティックなもんだから、
はい、
聞いてる私の方もびっくりするようなお話で、
はい、
あなた自身もまあ今ね、ご質問としてはその離婚のことをどう進めていくのか、どう話していくのかということなんだっていうふうにご自分なりに整理をしてね、
はい、
問いとしては お立てになったけども、
はい、
でもそれこそ昨日起こったことで奥さんまだ入院中でしょ、
はい、
ねえ、で生まれた子もまだ病院だよね、別にこうしたらああしたらということじゃなくて、例えば今日の今日のことだったらね、
はいはい、
それこそあなた、まあ、病室は行かれるわね、
はい、
奥さんの方から口開くの待つしかないわね、そのことについてはよ。
私としてはこのまま退院して実家に戻ってもらいたいんですよね。
ああ、なるほどね、しかし全くあれだったんですか、その予兆めいたものは感じなかった。これ今更そんなことをちょっと
伺うの、今更なんですけれども、まあ実は次男の時にも同じような形で、その時もものすごくショック受けたんですけれども。
ん
?2 歳のこの時も。
もう似たような状況だったの?
はい。2歳の子が生まれる前はアパートとあとサークル活動をしてまして。
はい。
夜もう毎日のように12時ぐらいだったんですね。
はい。
はい。で、まあ、もうその頃はその長男と、まあ食事は作って食べてたんで、
はい、
まあその頃非常に腹立たしかったんですけれども、で、まあ次男についても心当たりがなかったんですけれども、その時は問いただしたら、その頃近くに一回私が酔っ払った日があって、
はい、
その日にちょうどできたんだっていう話だったんで、
はい、
まあそうかということで、その時はそれで、まあ、納得をして今に至ってたんですけれども、
はい、
また今回やりまして、今回はこの1年は私は酔いつぶれたことないですし、眠りも浅いんで、
はいはい、
そんなことは決してないんで、もうそれで確証を得たんで、もう私としてはもう考える余地はないなという気になっているところなんですけれども、あと届けというか
収支を届けの問題が一番厄介だよね、
はい、
本来出さなきゃいけないですよね、
はい、
で出せば当然着手ついては働くわけですから、婚姻期間中の子ですからね、ましてやだからあなたの子として戸籍に乗ることになりますよね。で名前もどうするんだっていうことも含めてね。だから非常に難しいことなんですけど、
まあ、私では本来の父親の方に、まあ、名前含めてそちらでも決めてもらって、父親がそちらだっていうような形の届け出っていうのはできないわけですね。
今の状態では難しいですね。だから実際のところ、その相手の方、もう一人のね。
はい。
まあそのことのことを考えると、
はい。
退院されてから、急ぎ三人でお話はなさるべきでしょうね。
はい。
まずご夫婦の離婚の問題はもう、これはもう仕方がないんだろうと思うんですよ。当然のこととして。
はい。
で、それをどういう形で清算するかっていうお話し合いもさりながら、
はい、
現に生まれた子について喫緊の問題があるわけですから、
はい
はい、まあそれについてはその産後の不安定な状況っていうのはその彼女には今あってね、
はい、
精神的にも難しい状態が一つはあると思いますね、はい、産後うつがあるぐらいですから。
あ、はい、
だけど彼女自身が招いた事態でもあるわけですから、
はい、
だからそこのところはまず何を起点に当面のね、
はい、
問題を、
はい、
当事者であるあなた、 それから奥さん、
はい、
それからは本来の父親である人物ね、
はい、
考えるべきかっていうことは、その生まれた子供さんを軸に大人として3人はまず行動すべきだと私は思うのですよ。
はいはい、
そうだとすると、さっきおっしゃったように、まあ実家へね、
はい、
一旦身を移された後ね、
はい、
できるだけ早い時期にその辺のお話をできれば、その本来の父親も含めてお話しされるべきでしょうね。
はい、
うん。で、それまでの間、その出生届が、
はい、
若干遷延するってことはあっても、うん、あまり長くは解けないですよ。うん、
あ、はい、はい。
まあ、いずれにしても、決着は今回、はっきりつけなきゃいけないのは確かなんで、はい、できるだけ早い時期に、まず今生まれたこのね、ことをどのように対応するのかのスキーム作りをきちんとされるっていうことですよね。
はい。
ちょっと私的には今の状況としてはちょっと申し上げられるのはそんなことかな。
はい。
はい。
今
中川先生がね、本当にアドバイスしてくださいましたけど、はい、あなたもともとあれですよね、問題解決型のタイプでしょ、論理優先合理主義っていうか、
はい、
ですよね。
そうです、はい、
分析が得意で結論は割と早いんですよ。それで出した結論はあまり動かない。
はい、
例えば機械が壊れた時ね、はい、車でも何でもいいんですけども、
はい、
機械が壊れた時ってメカニックって何をしますか。ここが壊れてる、この部品が悪いっていう、
はい、
いろんな事実をみんな一つ一つ集めて、
はい、
あ、ここをこうすりゃいいってことは出てきますよね。
はい。
あなたは普通の人に比べると論理優先型なんですよ。そういうタイプの人ってさえ思いもかけないことが人生に起きた時には多少混乱するんだよね。
はい。
まあ、あなたの話を聞いてると、まあこの女性というのを正確に把握するっていうのはかなり困難ですよね。だからあなたの論理優先では把握しきれないところがある。つまり論理的にはこういう行動をしないはずだと、
はい、
要するに合理的な判断では捉えきれない動きをする人ですよ。
はい、
この女性は、うん、普通だったらもう離婚の問題になってますよ、もっと早くに。だけど非常に論理優先型合理主義で問題解決タイプのあなたでも、そのいう解決していった結果赤の他人になったんですよね、すでに。
はい。
ですからメカニックの心境で取り組んでください。
あ、はい、
はい、どうも失礼します。は
い、ありがとうございます。
人生には思いもかけないことが起きます。そんな時に心理的に楽な解決を考えないこと。